吉澤恵美子のランランラン。こんばんは、吉澤恵美子です。まだまだ寒いこの時期、体が温まる食べ物って嬉しいですよね。私の最近のお気に入りは野菜たっぷりのトマトスープです。定番の玉ねぎやじゃがいも、人参に、あとかぼちゃと生姜を入れるとポッカポカになります。ぜひお試しください。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤恵美子が、毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週もマーケティングコンサルタントの泉貴則先生にお越しいただいています。泉先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
泉先生は、日本全国にクライアントさんお持ちっていうふうに聞いているんですが、はい、そのクライアントさんが抱えてらっしゃる問題によっては、さまざまなその専門家とこう連携をして、こうプロジェクトを組んで、進めるみたいな形でもやってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、はい、当然ながら専門分野それぞれ違いますから、はい、プロフェッショナルを集めて、プロジェクトを進めていくっていうこともよくやっていますね。
は
い、
なるほどね。泉先生から見た、例えばこういいこうコンサルタントとか、そうでない、コンサルタントとか、その見分け方とか、なんか違いみたいなのってありますか。
そうですね、はい、これはもう全くそのおっしゃるところっていうのは非常に重要なところで、はい、コンサルタントというのはこれは国家資格ではありませんから。
そうですよね。
私よく言うんですけれども、無資格、無許可、無認可っていうのが、これがコンサルタントですから、はい、なかなかですね、良いコンサルタントを選ぶっていうのはですね、難しいと思うんですね、
はい、
で、私がもしそのポイントを2つ挙げるとすればですね、まず1つ目はきっちりと模範回答を示してくれる、こういうコンサルタントが良いコンサルタントではないかなと思うんですね、はいはい、というのもですね、私がこのコンサルタントとしての活動を始めた時に、一番驚いたのがですね、いや泉先生本当にいいコンサルタントだと思いますと、どうしてですかって聞くとですね、いや泉先生ちゃんと答えを教えてくれるんでってこう社長がおっしゃることって少なくなかったんですよね。で、私それ驚きましてね、いや答えを教えてくれないコンサルタントって世の中で成り立ってお金いただけるのかなって、これは率直に思ったわけなんですよね。
はい、
ですから当然ながら答えを押し付けるコンサルタントはよくありませんけれども、きちんと模範回答ですね、その意味で模範という言葉を使うんですけれども、模範回答を教えてくれるコンサルタントというのはですね、これは一つ見極める方法の一つになるかなというふうに思います。
なるほど。
はい、でもう一つですね、二つ目にはですね、これはやはりこの模範解答もですね、この今の時代の流れ早い中でですね、どんどんこの状況に応じてですね、変えてですね、次の模範解答、またその次の模範解答、模範解答が3つも4つも5つも出てくるコンサルタントというのがですね、これは非常にこの能力を見極める上で、重要ではないかなというふうに思います。よくありがちなのがですね、特定の業界で経験があったので、過去の自分の成功事例をずっと押し付け続けるコンサルタントという方がですね、これは残念ながら比較的少なくないという現状があるわけなんですね、やはりこれだけ時代の変化も激しいですし、当然ながら今はなかなか厳しい状況にどの会社も置かれていますから、そういった中でたくさんの模範回答を教えてくれるコンサルタントが、良いコンサルタントだというふうに思うわけなんですね。
なる
ですから社長さん、ね、社長さんはですねコンサルタントを、雇うあるいは雇われようという時にはですね、もう模範回答をですね、どんどん遠慮なく聞いてみて、
それが出せるコンサルタントなのかどうかっていうのを見極めてほしい、
そこが一番の方法になるのかなというふうには思いますね。
なるほどね、まあ、そういうあのご自身のコンサルティングにも非常に厳しい泉先生なんですが、このコンサルティングというお仕事以外にもご自分で事業を、ね、お持ちっていうふうにも聞いてます。
そうですね、やはり10年間このコンサルティングという活動をですね、はい、続けてくるとですね、はい、やはりこのプレイヤーとしてですね、はい、経営者として、自分が動くっていうこともですね、やってみたいという形で、ですからまあ去年からですね、はい、不動産の運営ですとか、あるいは小売業ですとか、まあ、ことをスタートしたんですけれども、はい、今非常にいいですね、実験場ができたなというふうに思ってるわけなんですね。当然経営者の方の気持ちというものをですね、常にその感じられるコンサルタントというのが良いと思いますから、私もですね、この良い実験場としての実業というものですね、これは今後も取り組んでいきたいなというふうに思います。
じゃあもうご自身もまあ経営者として実業をお持ちで、そこでしっかりと成果を生んだ上で、まあコンサルタントとしてご活躍ということですよね。
そうですね、
はい、素晴らしいですね泉先生、本当に勉強になるお話を聞かせていただいたんですが、今週で最後となりました。本当にありがとうございました。
はい、
自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。泉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ユミコの好きだけん、このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月はモアプロダクションベトナム CEO の勝恵さんをお招きしています。恵さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
恵さんはベトナムのハノイに来られてもう約20年っていうふうにお伺いしてますが、これから何かそのベトナムでやってみたいことなどあればお聞かせいただけますか。
20年経ってですね、はい、今までは日本人の方にベトナムはこういうところだよとか、こういう特徴があるよとか、魅力を伝えてた20年間だったと思うんですけど、これからはベトナムの人たちに日本の良さだったり、日本の文化だったり、何かこういろいろ伝えられるようなこの先未来20年になるといいなと思ってます。
ちなみにそのベトナムの人たちから見た日本っていうのはどんな風に見えてるんでしょう。
日本はすごく皆さん憧れの国だと思います。日本の発展も見てきてますし、日本の文化だったり経済だったり、観光地もね含めて美味しいご飯もあるし、本当に魅力的に見えてると思います。あとバイクとか日本製のものがすごく優れてるんですよね。ベトナムにある日本のものが、それでやはりこの日本のものはすごく信用ができるって思ってくれていて、その信用というものをやはりこう崩さないような形で自分自身も過ごしてますし、期待になんか応えられる形でね、何かいろいろ伝えていけれたらいいなとはいつも思ってます。
なるほどね。今言っていただいたように、こう日本に憧れて来てくれるベトナム人の方も、まあ、年々増えてるっていうふうにお聞きするんですけど、一方ではもう仕事だけやっちゃってあまりこう日本を楽しむことなくベトナムに帰っちゃう人も少なくないともお聞きするんですけどね。
そうですね、ね、日本に行ってすごく苦労しているベトナム人もたくさんいるというのは聞いてるんですけど、そんな中でも、なんか日本の良さは小さな良さでもいいので、何か気づいてベトナムにね、またそれを持って帰ってきてくれるといいなと 思います。でもそういう厳しい環境にいるベトナム人には、うん、何かこう温かいメッセージとかなんかできることはないかなっていうのも、うん、いつも自分の課題としては持ってはいるんですけど、なかなかねベトナムにいながら日本にいるベトナム人までっていうのは難しいので、うんうん、今は私がやってる絵本の活動を通して、うん、絵本を通してベトナムの子どもたちに、うん、日本の良さだったり楽しさだったり絵本の良さっていうのをなんか伝えていきたいなっていうのが一番の思いです。
なるほどね。そのね絵本を通じてっていうことだと本当ちっちゃなね子どもさんのうちから日本のこと知ってもらえるってすごく嬉しいですよね。
本当にそういう風になったらいいなって思いますし、うん、まだまだ本当に絵本自体がもともとベトナムにはなかったので、あの絵本を知らない子どもたちがたくさんいるんですね。20年後にはすべての子どもたちすべての大人が絵本っていうものが当たり前にある世界、そういう世界にベトナムがなったらいいなっていうのが一つの大きな夢です。
素敵ですね。そんな素敵なめぐみさんなんですが、このねコーナーではありがとうを伝えたい方へのメッセージっていうのを一言お願いしてるんですが、どなたかお願いできますか？
私がありがとうって伝えたいのは、はい、やはりベトナムでこういうふうにやってくることができた20年間過ごすことができた、うん、仲間であり、うん、友人であり、うん、そして家族であるレイティ・トゥ・ヒエンにありがとうって伝えたいと思います。
ヒエンさんですね。はい、ヒエンさんってちなみにおいくつでいらっしゃるんでしょう？
私とよりか2つ違うので、うん、今43歳ですね。
じゃあビジネスパートナーとして随分こう実績も積んでいらっしゃって、
私が知らない間に本当に立派というか、はい、大社長になってしまって
そうなんです。
今は3児の母であり、はい、この絵本プロジェクトもやりながら、うん、会社も支えながら旦那さんのビジネスも支えるというスーパーウーマンなんですね。
素晴らしい。
彼女は今年自分の子供が5歳になるんですけど、うん、その5歳の男の子に、年間600冊の絵本を読むと決めて頑張っているので、うん、そんな頑張り屋のヒエンにありがとうと伝えたいです。
はい、本当にね素敵なお話ありがとうございました。これからもヒエンさんとね二人三脚でぜひ頑張ってください。今月のゲスト勝めぐみさんとお届けいたしました。めぐみさんありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。ダンダンダン。